様々な問題を抱えている日本、人々は不安や悲しみを抱えながら生きている。そんな時こそ笑いよ、楽しい声が集まる場所が今ここに。皆様、本日はファニーボイスルームにご来店いただきまして誠にありがとうございます。パーソナリティのマリです。
ゆいです。
さあ、というわけで今週もゆいはお休みということなんですけども、
ゆいじゃないよ、
あ、ゆいじゃない、ミプーだ、ごめんごめん、ミプーはお休み、ゆいはここにいますね、は
い、いますよ。
というわけで、先週ね、エンディングで私が雑学言いましたね、はい、もう一度言います、はい、問題をね、
はい、
で、エンディングで答えを言う、
はい、
はい、野球選手の、はい、ユニフォームの柄で、ボーダーとかね、球団名を書いているけれども、ボーダー柄がないのはなぜでしょうか。
私、わかりましたよ、
わかりました。あ、これ言っちゃダメですよ、言わないで、はい、エンディングでお願いします。ちなみに、ヒントを言いますね、はい、先週ヒントを若干ちょこっとしか言ってない
からね、はいはいはい、
まあ、相手選手に有利になるって言いましたけど、はい、もう2個ぐらいじゃいいんでしょ、
2個
もう2個いったよ、
優しいな。
というわけで、1個目はですね、
はいはい、
外野選手は関係ない、
うん、外野選手は何着てても関係ない、
はい、
オーダーだろうがストライプだろうが
何でも関係ない、
はい、
でもう1つ、
はいはい、
内野の中でも特にピッチャーとキャッチャー、はい、ここがかなり要だった、はいというわけで、はい、この2つが大ヒントです。これ以上言うともう答え言ってるようなものなのでこれ以上は言わないです、はい、この番組中にもしよかったら考えてください。
で、エンディングでじゃあ、
エンディングでお答えを言って、はい、思います。というわけで、本日のトークテーマなんですけど、
はいはい、
最近ですね、
はい、
あんまり揚げ物を受け付けなくなった。
あー、わかります。
ただ、もともと揚げ物嫌いなんですが、
あ、嫌いなんだっ
け。嫌いなんですけど、うん、実は、うん、東京出てきてからですね、うん、あんまり逆に揚げ物を食べなくなってきて、
うん、
この間家で作っちゃった。
何を。
チキンカツ。そしたらちょっとハマっちゃってね、ハマ、うん、っちゃったの。
それは油で揚げたの。
油で揚げてます。
あ、今レンジでチンしてできた唐揚げとかじゃないですか。
普通に油で、うん、焼き揚げみたいな感じで、
はいはいはいはい、
普通に揚げて、
はい、
食べたら、
うん、
まあ、ちょっとみたいな、わかる。家で食べてた味だみたいな、なんていうの
わかります。しかも出来たては美味しいです
よね。そうそう、そう、出来たてを食べちゃうからね、はい、そうで、若干ね、毎週日曜とか土曜とかで揚げ物食べちゃ
ったからね、はいはい、
家でもちろん揚げたて、
えらいな。
そうそうそう、多分ね、この番組終わるじゃない、うん、お近いじゃない、うん、まあそんな気がする。今日か明日には
必ず。えらいね、だって揚げ物めんどくさいじゃん。
めんどくさいけどやっちゃうよ
ね。あ、もうそれはでもあれですか、天ぷらとかではなく、こうコロッケとか唐揚げとかのそっちの揚げですか。
そう、
パン、天ぷら粉じゃなくてパン粉の方。
パン粉、パン粉、パン粉、
そうそうそう。で、でも油あんま入れないでフライパンで、
あ、そうそう、焼き揚げみたいな感じ
ね。油最近少なくてもできるみたいですね。
そうそうそう、
昔はほら油いっぱい入れなくちゃいけなくて、
確かに。
で、油ほら処理に困るじゃないですか、捨てられないから。
あ、ちなみにうちね、油ね、はい、一回揚げた油はずっと使います。
あ、みんなそれが一番いいらしいですね。
なんか捨てる意味が分かる。うちもともと実家に行った時から、
はいはい、
その油で炒めるのが一番、特にあんま抵抗がないんですけど、みんな捨てるらしいですね。
でもなんか普通には捨てちゃいけないんですよ、油って。流しててに流しちゃいけないんで、油だから、
そうなんだ。
大量の油はで、だから油、天ぷらで使って、300ミリとかそういう量は捨てちゃいけないんで。
あ、そうなんだ。
固める天ぷら油とかで捨てたりとか、大変なんですよね。だから皆さん揚げ物は結構敬遠しちゃうんですけど、うちの子かも。えらいな、美味しそうだな、
はい、揚げてて美味しいです、
はい、
まあそんな感じで。というわけで、本日のご予約内容ですね、最近始まりました素敵な女への道ということで、はい、本日はですね、まあ女の子なので必ずやるであろうメイクとネイルについてちょっと前半は、まあその悩みと聞いたりして、はい、で後半でちょっとそれを解決していきたいと思います、
は
い、
楽しみです、ね、
最後まで笑顔でお聞きください。この放送はインターネットラジオ放送局リフリネットよりお送りいたします。女への道前編というわけで、
はい、なんでしょう、はい、なんかすごいですね。
え、何何何、
美容研究家みたいなさそういった方みたいな感じですよね。
いや、全然私本だ、普段全然やんないですよメイクなんて、
はい、
ゆいの方が全然してるわぐらいの。
いやいやいやいやいや、
まあ、というわけで、まあ、オープニングでも言いましたけど、今日はですねメイクだったりネイルだったりっていう話をしようかななんて思います、はい。まあさっきね、これ番組始まる前にジョロッと聞いたんですけど、ネイルはあんまやらない。
あんまやらないですね。というか不器用なんでうまくできないんですよね。
なるほどね。
あとやっぱ皆さんもそうだと思うんですけど、仕事によってはダメじゃないですか、
うんうんうんうん、
ジェルネイルとかはほら自分じゃ難しいですしね、剥がすのも、
そうですね、はい、まあ、というわけで、まあ、このコーナーですね、まあ、前編では、まあ、そのお悩みだったりとか、その、はい、まあ、普通の 雑談みたいな、メイクやり始めた、はいはい、このやりそういう課題に対してね、はいはいはい、やり始めたのはいつ頃かとか、あ、こここううまくいかないんだよねとか、はいはい、まあ、そういうのをちょっといろいろ話していこうかなと思うんですけど、はい、じゃあ多分メイクの方がいいと思うんで、メイクちなみに始めた頃はいつ頃ですか。
やっぱ高校生の高2高3にそろそろって感じですね。
なるほどなるほど。ちなみに私もそうですよね、はい、初めて買ったのはですね、あのコンビニの、あのね、
コンビニなんだ、
そうコンビニなの、あのね、カウンセリング化粧品はね怖くていけなくて、
あーいけないね、
そうで、コンビニって手軽じゃない、
はいはい、
学生でもちょっとシュッて買いちゃったりするじゃない、で、まあ、コンビニのあのファンデーション、
はい、
化粧惑星って知ってます？
あー懐かしい、
ね、そうあのね、ミニストップとかだったかな、にあったその化粧惑星のファンデーションが一番初めの、はいはい、私の化粧道具だったんですけど、うん、はい、で私もそのくらい高校生ぐらい で、
はい、でも私真面目だったんで、もう最初はやっぱあの
自分で言ったよ、真面目な、
すっごい真面目な学生だったんですよ、
まあ、でも多分ね、ゆいはそうだろうなって、
あの成績優秀の真面目な子、
自分で言ってた、
成績優秀とか高校時代は
すごいすごい、
だからあの色付きリップからこう、
あーいいね、
で、あの日焼け止めにちょっとファンデが入るぐらいから入って、だから知ってんのかしてないのか分かんないぐらい、
なるほど、ね、
高校の時って二分化しませんでした、
どういうこと、
バッチリアイメイク、バッチリ目、あのつけまパチパチの人から、
うんうん、
私のようにあのリップぐらいしかしてないようなちょっと日焼け止め程度の人と、
うんうんうん、うちはね、はい、結構バッチリでしたね、
あ、
まあ、一番最初からってわけではないんですけど、はいはいはい、うん、結構バッチリしてましたね、それこそ私の行ってた高校がね、うん、あのデザイン科だったので、
あ、
特にねちょっと緩いんですよ、
なるほどなるほど、
デザイン科の学生って、
はいはい、
特権があって、うん、それに関するなんていうの、そういうなファッションとか、
はいはいはい、
ま、もちろん制服を着崩していくっていうのはあんまり良くないんですけど、やってたけどね良くないんですが、うん、メイクに関してはうちの高校結構緩くて、化粧してるから落とせよみたいなのはほとんどなかったんですよね、
なるほど、うん、まあ学校にもよりますよね、そうそう、うちも結局、ね、あのチェックは時々入るじゃないですか、うんうんうん、入ったらもう怒られたりとかね、眉毛、ね、ないじゃんみたいな、
ちなみに今もう普通に多分、まあ、高校の時よりは、はい、完全にがっつりメイクしてるけど、がっつりメイクしようって決めたのって何年前ぐらいからですか、大体ですけど、
あ、
数十年ですか、
私は数年ですか、数年ですね、っていうよりも、あの日によっての差が激しい人です、
しない時もあること、
しない時の方が多いかな、しなくていいならしたくない
ってことは、
私メイク下手だからそれこそ教えてほしい、
そういうことか、なるほどね、あ、じゃあここはメイク命かけてるぜみたいなとこある、ポイントみたいな、ここは絶対譲れないみたいな、例えば私だったら、アイライン、アイライン失敗するともうその日全てが終わったって感じなんですけど、
メイク下手だからよくわからない。なんかね、私本当に、ね、不器用だから、
なるほどね、
よくわかんないんだよね。だからその逆に高校の頃からしっかりメイクしてなかったから、そういう知識的なのもあんまなくて、独学からちょいと入ると、
あ、なるほど、
下手なんだよね。
でも大体みんなさ、メイクなんて独学だよね。うちも独学だもん。
でもさ、高校時代とは友達同士で結構さ、これのメイク良かったよとかさ、そこもっとこうだよとかさ。
いや、うちなかったな。
あ、なかった。うちはだからね。
あ、ただここのメーカーのこの化粧品はいいよとは言うのはあったけど、
だけど最初そういうのから入っていきなり学校、うん、こう専門とか大学とか社会人になってちゃんとしなきゃってなると、どこのどれを買ってもいいか分からないし、
雑誌だよね、雑誌すごい読んでましたね、
雑誌か、あ、読んだんだ、
読んでましたね、あ、っていうか私のその、まあ、さっきもちらっと言いましたけど、そう、科が割とそのファッション雑誌をよく見なさいっていう科だったので、今の流行とかを勉強しなさいみたいな学校だったから、うん、雑誌はすごく見てたんですよ。
逆に私あんまそういった雑誌に、ね、ファッションが自分独自で行きたかったんですよ、
ね、あ
の流行りのファッションよりも自分が着たいものを着るっていう感じで行ってたんで、
でもそれが一番かっこいいですよね、それこそ服装、服に関してはそれこそ勉強はしたものの、うん、じゃあ流行りをじゃあ自分で取り入れるのかというとそうではなくて、うん、私もそれこそ着たい服を着てた人なんですよ、どっちかというとね、
だからメイクもよくわからなくて、
なるほどね、じゃあもう試行錯誤の上って感じなんだ、
で不器用だから下手で失敗してもしなくていいやっていうのが結構続いたんですよ
なるほどね、
なんかしてもケバくなっちゃって、
はいはいはい、
あ、ごめんなさい、ちょっと時間ないから一言だけ、あ、全然大丈夫ですか、うん、高校の時に、
あ、じゃあこの前編はねそういう話するの
でもあるから、基本高校の時って、うん、メイクだからしなかったんですけど、うんうん、私服で行く遠足があったんですよ、うん、お台場に行ったんですね、
いいな、しかもお台場じゃん、
で、まあ、結構大人っぽい格好をして、まあ、みんなしてってメイクしてたんですよ、うん、結構メイク頑張って行ったんですよ、
うん、
好きだった男子に水商売みたいって言われたんですよね。
あ、結構引くわそれ、かわいそう。
すっごいショックだったんですよ。おうおう、で自分ってメイクしたら綺麗になるっていうイメージが強いじゃないですか、うん、高校の頃って、うん、ですっごい頑張ったんですよ、うんうんうん、何か間違ったんでしょうね。
確かに確かにそうだろうね。
でうち親も母親も教師だったんで、うん、あんなそこまで派手なメイクわからない人だったんですよ。
あ、まあ、でもナチュラルメイクが一番いいですよね。
で、うん、でもほら高校時代って塗っちゃうじゃないですか。
塗っちゃうね、う
ん、でだから母親もよくわからない人だったんで、で塗ってっちゃって、その一言っすよ、まあ、へこみますよ ね、へこむレベルじゃなかったんですよね。
なるほどね。
うん、でメイク結構拒否った時期ありました。なるほど、ね、もう分かんなくなっちゃって。
うん、じゃあまあ強いて言うならちょっとメイクを上手になりたい的な感じなの。
あのメイクの関係って難しいよね。人にもよるから、まあ、確かに確かに、やっぱり一重二重によって、アイラインとかによって、まあ、
確かに確かにそうだよね。
あと、まあ、これはね、頬紅とかも最近あんま塗りすぎると気持ち悪い的な風習も今あったりして。チーク、
なるほどなるほど、
チークの入れ方も場所によって違うんで、入れるチーク、
私はね最近入れてます。入れるようになったきっかけもあります。
あ、じゃあそこぜひね、はい、話してほしいですね、
は
い
は
い、
ちなみにあの落とすときにポイントとかあります？どうやって落としますメイク？
あ、メイクはそのやっぱりゴシゴシ洗いは良くないとか言われて、うんうんうん、メイク落としもいろいろあるじゃないですか、うんね、泡立てなきゃいけないのとか、はいはいはい、オイルのやつとか、拭き取りはあんまり良くないって言いますよね。
そうですね、うん、はいはいはい、
そのやっぱ拭き取りは洗顔はやっぱ気をつけなきゃなと思って。
なるほど。じゃあ どれ使ってます？オイル？
ね、お風呂の中で
手、あの水に濡れてもいいよみたいな感じですね。うん、なるほど。それをじゃあ先に手に広げてこうやってバーッて塗って、でまあお湯で下ろして、その後に普通の洗顔するみたいな、
する感じですね。
なるほどなるほど。じゃあマスカラとかもそれで取れるやつにしてる的な？
あんまマスカラ使わないしね。
あ、なるほどね。
あ、そう、私ねマスカラとかねラインはね、うん、引くとね下につくのよね。
に、あ、
下側につ
くんですよ。ちなみにゆいはね結構ねパッチリ二重だからね。
あの私これ自慢でも何でも逆になくて、うん、ビューラーが効かないくらいにまつげが長いんですよ。長くて量が多いんですよ。
すげえ、なんかもうね完全にもう嫌味だよね。うちはちなみにビューラー使わないって全然もう分かんないから。
でビューラーが効かないんですよ、うん、でマスカラだからつけると、うん、下に思いっきりこうラインがバーって引くくらいについちゃう
タイプなんですよ。でも舞台時はとかは
やるでしょ。やるよ
それどうすんの、うん、え、だからウォータープルーブにすればつかないでしょ。
うん、でも難しい。まずビューラーがなかなか上がらないし、ビューラーなかなか上がらないとつけまがすごく違和感がある。
ちなみにビューラーって温めたりしてます？
してないし。
あー、なるほどなるほどね。なるほど。
でもだからそのつけまもうまくつけられない人なんですよね。
あー、なるほど。
舞台はつけま必須じゃないですか。
確かに確かに必須ですね。
はい、そこら辺 ね難しいんですよ。
じゃあちょっと今日ねメイクネイルって言ったんだけど、ちょっとネイルはまた次週あたりにして、ね、今日はメイクに、
はい、
来週あたりでおそらくミップとか来るから、そしたらねもしかしたらネイルの話も盛り上がると
思う。そうだね、意外に私のメイクの悩みが深かったでしょ。
深かった深かった、びっくりした。
意外に深いのに、ね、私のメイクは。
まあやっぱりねメイクなんてね、うまくなる方法はまあメイクリストでもないじゃん、うちもそれこそ、ね、今日やり、うん、話すけど、まあメイクなんて要はもうその人その人でこうねコツというかなんかあの、うん、なんていうのなんかこうやり方も違うから、これが絶対正しいっていうのもないので、これはまあ一般的にザラサッと聞いてもらったらいいんで。
そうだけどね、
なるほどね。
でもねシャドウでアイラインとかにこうブルー系を入れたらやっぱ濃くなっちゃってすっごいケバくなっちゃうし、うかといって無難なベージュ茶色だと塗ってるかよくわからないっていう、うん、色とかもこう3色4色ネイルでこうこのまんま入れたらいいよってなるじゃないですか。
簡単なやつ
で濃い茶色濃い薄い茶色ベージュとかでラインとかで、でもあれって入れてるのがいまいちよく分からなくなっちゃって、で結構ブルーとか緑系好きだったんですけど、仕事にそれ入れていくとあかんよって言われて。
入れ方ですね、
難しいよね
色はね。そうカラー系はね結構難しいね。一番無難なのは茶色とかだからね、
うんうんうん、でもあれって目立たないよね。
うん、まあ、だから入れる量にもよりますね。
よるし元の地肌の色にもよるじゃない、
うん、あとファンデの色、確かに、あと服装にもよりますよね。
そうだね、もう時間が後半に答えになりますけ ど、うんうん、どね、私一時ファンデーションの色でも悩みました。あの
あー、なるほど。
オークルとかベージュとかライトオークルとか。
ちなみにそれに関してはうちは詳しくないんで、ライトオークル、うん、なんでライトオークル色の番号とか分かんないんですけど、なるほど ね、そういうことか。じゃあちょっと後半で、ね、ちょっとじゃあいろいろ噛み砕いていきましょう、はい、というわけで後編に続く、はい。